情報通、問い合わせ先に各課の直通番号を記載しています。各支所の問い合わせはこちらです。七条支所電話 25-1000、 局支支所 25-3330、 支水支所 25-2001。 お知らせ。マイナンバーカードでマイナポイントがもらえる。マイナンバーカードを作り、キャッシュレスで2万円のチャージ、または買い物をすると、1人当たり上限5000円分のマイナポイントがもらえます。すでに5000円分のポイントを取得している人は対象外。対象者、9月末までにマイナンバーカードの交付申請をし、令和5年2月末までにマイナポイントの申し込み、決済サービスの利用をした人、健康保険証と公金受取口座の登録でマイナポイントがもらえます。健康保険証の利用登録と公金受取口座登録をすると、それぞれ7500円分のポイントがもらえます。受付は6月頃から開始する予定です。詳細は未定。オンライン申請をサポートします。市では写真撮影から申請まで、マイナンバーカード発行にかかる手続きを職員がサポートします。手続きは10分程度で完了し、手数料は無料です。申請する本人が通知カード、身分証明書を持参してください。問い合わせ申し込み先、総務省マイナンバー、総合フリーダイヤル、電話0120-95-0178、音声ガイダンス5番を選択、総務課総務行政係、電話 25-7111、 各支所市民生活課。ホームページはこちら、 QR コードが掲載されています。市役所本庁舎窓口に手話通訳者を配置しています。聴覚に障害のある人が市役所本庁舎で手続きを行う際のコミュニケーション支援のために手話通訳者を配置しています。事前の予約は必要ありません。ぜひご利用ください。とき毎月第2・第4木曜午前9時から正午、その他手話通訳者は本庁舎ロビーで待機しています。手話を楽しみたい人、手話を学びたい人もぜひお越しください。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 25-7213。 菊池市議会議員一般選挙、5月31日火曜、任期満了による菊池市議会議員一般選挙の期日を決定しました。告示日5月15日日曜、投票日5月22日日曜、立候補予定者説明会、立候補予定者の届出事務説明会を行います。各種届出書類や収支報告書の提出物などを説明しますので、関係者は出席してください。出席者の人数は1候補者につき2人まででお願いします。時4月22日金曜午後1時30分ところ本庁3階305大会議室。問い合わせ申し込み先、選挙管理委員会、電話 25-7201。 農用地利用計画の変更、除外編入申し出書受付。農地を農地外の用途に充てるため、やむを得ず農心農用地区域から除外しなければならない場合や、農心農用地区域への編入をしたい場合は、農用地利用計画の変更申し出書の提出が必要です。内容や書類に不備などがある場合は、受付できませんので、早めにご相談ください。受付期限、3月31日木曜。問い合わせ申し込み先、農政課農政係、電話 25-7221。菊池市奨学資金貸付の申請を受け付けます。受付期間4月1日金曜から5月2日月曜。対象者、次のすべてに該当する人、 市内に1年以上在住している人、または1年以上在住している人の子、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、または各種専修学校に在学している人、経済的理由で就学困難な人、日本学生支援機構、その他奨学金の貸し付けを受けていない人、受付時に提出する書類、奨学資金貸付申請書、住民票、世帯全員が記載されているもの、在学証明書、後日提出する書類、世帯全員の所得証明書、6月1日水曜以降に税務課で取得してください。決定方法、菊池市奨学金小学生選考委員会6月開催予定で審議の上決定します。返還方法、卒業後10年以内で返還すること、無利子、進学する場合は返還を猶予することができます。種別貸付額、種別、公立高校高専含む貸付額月額18,000円、私立高校30,000円、公立専門学校専修学校44,000円、私立専門学校専修学校53,000円、国公立大学短期大学44,000円、私立大学短期大学53,000円。問い合わせ申し込み先、学校教育課総務係、電話25-7230。道路にはみ出した樹木は枝切り、伐採してください。個人の土地からはみ出している樹木は、土地所有者や相続人の管理責任で枝切り、伐採しなければなりません。放置しておくと歩行者や車の通行支障、事故の原因となり、管理責任が問われる場合があります。枝切りや伐採の注意、電線や電話線がある場所での作業は、事前に九州電力や NTT に相談してください。歩行者や車両、地震の安全を確保し、事故の内容にしてください。問い合わせ先、県北広域本部土木課維持管理課、電話25-2167、土木課管理係、電話25-7241。市道の危険箇所を発見したらご連絡ください。市道上にできた陥没や側溝の蓋の破損で自動車などの事故が発生しています。事故を未然に防ぐため、市道上に陥没や危険箇所などを発見した場合は連絡してください。陥没や危険箇所などは現場を確認し、応急処置や補修を行います。問い合わせ先、土木課管理係、電話25-7241。運転免許証の自主返納を考えている人へ、高齢運転者、自動車運転免許証返納時点で満65歳以上で、自動車運転免許証の自主返納者に対して、市内共通商品券、めぐるん券、1000円相当、もしくは便利カー、相乗りタクシー共通チケット1000円相当を交付します。対象者、次のすべてを満たす人、市内在住の人、1年以内に自動車運転免許証を返納した人、自動車運転免許証返納時点で満65歳以上の人、自動車運転免許証の一部返納は対象外、交付は対象者1人につき1枚限り。申請に必要なもの、運転免許の取り消し通知書、または運転経歴証明書、写し課。問い合わせ申し込み先、防災交通課、電話25-7203。浄化槽の設置申請は早めにお願いします。市では申請者から負担金と月々の使用料をいただき、市が浄化槽本体を設置・維持管理を行う事業を進めています。申請から浄化槽設置工事の完了まで 3ヶ月程度かかりますので、早めの申請をお願いします。対象地域、市浄化槽処理促進区域、本人が対応する部分。1、トイレの水洗便器購入費及び改造費、水道工事費。2、トイレ、台所、風呂場などから浄化槽までの配管工事費及び浄化槽から排水先までの配管工事費。3、浄化槽設置場所及び工事車両搬入出路における支障物除去費など。4、駐車場対応など特殊工事にかかる工事費。設置に伴う負担金、設置時のみ。5人層、延べ床面積130平方メートル以下、88,000円。7人層、延べ床面積130平方メートルを超える、102,000円。10人層、浴室及び台所が2箇所以上、129,000円。月の使用料金、人頭税、一般住宅、基本料1個1月2200円、世帯員割1人当たり550円、集会所公民館基本料1個1月1100円、自己負担となる費用、駐車場対応ではない浄化槽で、車などの乗り上げにより破損した場合の補修・漏水修繕費用、使用水量の方や不適正な使用による追加の清掃費用、浄化槽設置後無断で改造したり上部に構造物を作り維持管理に支障をきたした場合の撤去現状復旧費用。次の場合には浄化槽は設置できません。集合排水区域内、下水道など飲用の井戸から5メートル以上離れていない場合、放流先が確保されていない場合、必ず地元関係者、国、県、指導管理者と協議をしてください。家屋などから2メートル以上離れていない場合、問い合わせ申し込み先、下水道課公務係、電話 25-7244。知っていますか？ヘルプカード。ヘルプカードとは、病気や障害のある人などが災害時や日常生活の中で困った時に、周囲に支援や配慮が必要であることを知らせるためのカードです。ヘルプカードを持っている人がいたら、電車やバスの中で席を譲る、支援が必要な様子であれば、何かお困りですかと声をかける、災害時、安全に避難するのを手助けするなど、思いやりのある行動と、あなたにできる支援や配慮をお願いします。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 25-7213。 ヘルプカードの写真が表面と裏面掲載されています。
住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金。住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。対象世帯いずれかに該当する世帯。1、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯、令和3年12月10日時点、申請不要。対象世帯へ2月14日から確認書を送付しています。必要事項を記入し返送してください。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、要申請。1、2、いずれも住民税課税者の扶養になっている人のみで構成される世帯を除く。3、令和3年1月1日より12月10日の間に離婚し、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯、令和3年12月10日時点、元配偶者による扶養になっている場合も給付金の対象になります。 DV 被害者の人へ、親族からの暴力などを理由に避難し、市内に住所がない人でも要件に該当すれば、申し出により 市で申請できます。詳しくはお問い合わせください。給付金詐欺にご注意ください。市や国が現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。被害に遭わないために怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。問い合わせ申し込み先、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口、電話 25-1297。 住まいの再建、被災者生活再建の申請期限、熊本地震で住居が被災し住まいを再建する世帯を対象にした2つの支援事業の申請期限が迫っています。該当する人は早めの申請をお願いします。1、住まいの再建支援事業、リバースモーゲージ利子助成、自宅再建利子の助成、民間賃貸住宅入居助成、転居費用助成、公営住宅入居助成、対象世帯、みなし仮設住宅に入居していた世帯、住家全壊、大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた世帯、住家半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した世帯、申請期限3月31日木曜。2、被災者生活再建支援金、加算支援金、対象世帯、住家全壊、大規模半壊の罹災証明書の交付を受け、基礎支援金を受給した世帯、住家半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した世帯、申請期限5月13日金曜。問い合わせ申し込み先、福祉課福祉係、電話 25-7213。 海で何かあったら118番。118番は海上における事件事故に対し迅速かつ的確に対応するための海上保安庁緊急通報用電話番号です。公衆電話、携帯電話などから利用できます。聴覚や発話に障害がある人へ、スマートフォンを使用した入力操作により海上保安庁への緊急時の通報が可能となる NET118 を運用しています。利用するためには事前登録が必要です。 entry@net118.jp を宛先に入力してカラーメールを送信するとメールが返ってきます。案内される手順に従い登録してください。問い合わせ申し込み先、第10管区海上保安本部総務課、電話 099-250-9800。 軽自動車の廃車、変更、移転、手続きはお済みですか？毎年4月1日現在で登録されている軽自動車、50cc などのバイク、トラクターなど農耕用車両も含むに、その年の軽自動車税が課税されます。現在、車両がなく、使用していなくても、廃車手続きをしていないと課税されます。もしそのような車両があれば、速やかに廃車手続きをしてください。住所が変わった場合は、変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わった場合は、移転登録の手続きを、15日以内にするよう法律で義務付けられています。これを怠ると罰金が科せられることもあります。問い合わせ先、K3 四輪車について、熊本県軽自動車協会、電話 050-3816-1758。 問い合わせ先、軽二輪自動二輪車について、九州運輸局熊本運輸支局、電話 050-5540-2086。 問い合わせ先、 50cc から 125cc バイク、農耕作業用車、ミニカーについて、税務課市民税係、電話 25-7206。 ペットからの感染症を防止しましょう。家族の一員でもあるペットですが、人に感染する病原体を持っている可能性があります。感染を予防するため、過剰な触れ合いは控えましょう。 ペットに寄生するノミやマダニを介した感染を防ぐため、ペットに定期検診を受けさせるなど日常の健康管理に努めましょう。かかりつけの動物病院があると飼い方や病気の予防に関する相談ができ、安心です。問い合わせ先、菊池保健所、電話 25-4135。 飼い犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか？飼い犬の登録、犬を飼うときは法律で市への登録が義務付けられています。市役所環境課または各支所市民生活課窓口で登録してください。狂犬病予防注射、法律で年に1回の予防接種が義務付けられています。市では春と秋に市役所、各支所、公民館などで集合注射を実施しています。春の集合注射の場所や日程は広報5月号に掲載する予定です。予防注射は動物病院でも接種できます。問い合わせ先、環境課環境政策係、電話 25-7217。 家畜排泄物は適正に管理してください。畜産業においては家畜排泄物を適正に管理する義務があります。法律に基づき次の事項を遵守してください。地域に理解される畜産経営を目指しましょう。遵守事項、堆肥処理施設などの床をコンクリートやビニールなどで整備し、堆肥の周りをビニールなどで覆い壁を設ける。堆肥化処理施設などの定期的な点検補修維持管理を行う。家畜排泄物の発生量や処理の記録をつける。畜産環境への苦情の半数以上は悪臭発生によるものです。畜舎からの糞尿の早期搬出、畜舎内外の清掃、適正な堆肥化浄化処理、農地での散布後の速やかな耕運などの対策を取り、悪臭が発生しないようにしてください。問い合わせ先、農政課畜産係、電話 25-7221。 吉祥支所庁舎が移転します。吉祥支所の建て替え工事が完了しましたので、支所新庁舎に移転して業務を行います。今後は駐車場整備などの外構工事を進めていく予定です。来庁される皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。新庁舎業務開始日、3月22日火曜、移転先住所、郵便番号 861-1394、 吉祥町高砂町74番地1。移転作業のため3月19日土曜午前中は電話がつながりません。問い合わせ先、吉祥支所市民生活課、電話 25-1000。 飼料浄化槽汚泥の収集作業についてのお願い。トイレにはトイレットペーパー以外の異物は入れないでください。異物が混入していると汲み取りの際ホースに詰まったり、飼料処理施設での処理ができなくなったりします。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ申し込み先、環境課廃棄物対策係、電話 25-7217。 国宝資格取得喪失手続きは必ず届け出ましょう。退職に伴い社会保険の資格を喪失した場合や、就職で新しく健康保険に加入した時には必ず届け出が必要です。健康保険の切り替えは自動的には行われませんので、変更があったらすぐ窓口に届け出てください。国保の資格がなくなったにもかかわらず国保の保険証を使用した場合、不当利得となり市から通知が届きます。必ず返還手続きを行ってください。不当利得、資格喪失後の受診が発生する例、社会保険に遡って加入したことにより国保を遡って喪失した、市外へ転出したが転出先の市区町村から保険証を受ける前に菊池市国保の保険証を使ったなど。問い合わせ申し込み先、健康推進課国民健康保険係、電話 25-7218。 各支所市民生活課、